皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、9月7日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は無理が引っ込めば道理が通るというお話です。よく無理が通れば道理が引っ込むという言葉がありますね。本当そうですね。めちゃくちゃなことをやって結局めちゃくちゃな世の中になると、正義も何もないという世の中なんですが、反対に考えるとですね、無理が引っ込めば道理が通るんですね。今なんか世の中そうなってると思いません？平成の日本も平成の世界もですね、実は今までの無理が、もう押し通せなくなって、で無理が引っ込んできたと。そうすると世の中道理が通ってきたと、なんかまともになってきたと。まともっていう意味はですね、その混乱はしてるんですけども、その無理が続くと、そのなんて言いますかね、嘘の平和って言うんでしょうかね。安倍内閣時代のように、裏で悪いことばっかりやってるのに表向きはその平和を装うと、こういうようなことができなくなるわけですね。すなわちその無理が、引っ込んでくると、実はその確かに見かけはですね、混乱したように見えるかもしれませんけども、実は道理が通ってるってことなんですね。完全にそうなってきたかなと思うんですね。最近自然栽培の方と接触する機会が多いんですけども、自然栽培の作物っていうのはすごく体にいいということなんですね。でやっぱそれ変なもん入れてませんですからね。でも同時にですね、変なもん入れると刺激的な食品になるっていうことは分かるんですよね。よく昔からですね、その刺激的ないろんな添加物なんかの力をそぎ落とすようなお水とかあるじゃないですか。ああいうのかけるとですね、実は作為的に作った食品ほど味がですね、気が抜けたようになるんですね。あれ、なんかこんなさっぱりしたって言いますか、こんななんかパンチの効かない味だったかなっていうふうにですね、味がなんかその、作為的なものが取れると、なんかスカスカというかですね、なんかあんまりその美味しくないような、そんな味に感じてしまうことが多いんですね。で最近しみじみ感じるんですが、そういうのやるとですね、我々の食べてるものってほとんどのものが作為的に作ってるもんなんだなと。だからその作為を抜いたものってのは、いつもすがすがしくてすごくさっぱりしていて、でそんな変な刺激ってないもんなんだってことはよくわかりますね。街の暮らしもそうですね。今日のその、このネットラジオの方は音声なんですが、これ YouTube にしておりまして、 YouTube でも同じものを流してまして、 YouTube の方のスクリーンはですね、街ビルの夜景になってるんですが、非常にケバケバしいですわね。これを綺麗と言っちゃ綺麗なんですけども、不自然ですよね。だからこれ夜中の夜の都市の光景でありますから、電気が消えれば全部ね、ブラックアウトすればそれは真っ暗な夜に戻るだけでありまして、そっちが自然でありますよね。それをなんか不自然な形に夜明るくしているわけで、これが綺麗だと言ってるのは、ある意味で言うと添加物てんこ盛りのですね、食品が美味しいって言ってるのと、あまり変わんないんじゃないかと思うんですね。でこういうのっていうのはやっぱりそのある意味で人々の営みといえば営みなんですね。夜も働けるようにとか、少しでも美味しいものにしようという、その意欲、意志は、それはそれで認めてもいいと思うんですけども、結果としてやっぱり無理のある町、無理のある食品になっていることは間違いないと思うんですね。だから今でありました、電気の使いすぎであると、エネルギーの使いすぎであると。そうするとこのままだとブラックアウトするんじゃないかと、大停電じゃないかと、カリフォルニア州なんかは干ばつですか、あそこはね。で水位が落ちちゃって、貯水池の水力発電なんか間に合わなくなってきて、それで計画停電をしようかという話も出てますよね。計画停電で電気止めると、街は自然に戻りますね。夜は暗いし、月明かりが出ればその分は明るいと。でもしかしこの不自然な夜でないと夜中回らないと、 夜も昼間と同じように活動できないといけないんだという常識で動いてるとですね、まあ、そういう無理がね通ると道理が引っ込むで、やっぱりエネルギーはどうしても使いすぎになりますし、人間の体調のリズムも発想も狂ってくる。しかしそういう無理が引っ込むとですね、まあ、夜はもう寝るしかないし、まあ、だんだんその物事通りが通るようになってくる。まさにそんなことだと思うんですね。でやっぱり今のこの時代ですね、本当にいろんなところでこう起きてることをですねこう見てみると、やはり無理が引っ込んで道理が通ってきてるんだと思うんですよ。国葬なんかもですね、こんなもんなんか週刊誌出てましたよね。麻生がやれと、なぜやるんですかと、理屈じゃねえんだって言って岸田を脅かしたらしいんですね。3回電話かけたようなこと書いてありましたよね。面白いな、あれちゃんと週刊誌に書いちゃうんだからすごいよね。すなわち国葬はねやるのは道理じゃねえんだと。今度なんか閉会中審査やるらしいですから、岸田首相に聞いてみたらいいと思いますね。あんたなんで国葬やるんですかと、ぐずぐずぐずぐずなんか理屈言ったらですね、質問するのはね、道理じゃねえんだと理屈じゃねえんだと、どうだろうと一回聞き直したらいいよな。でまたぐじぐじ言ったら、今度麻生を呼び出してですね、麻生副総裁部を呼び出してですね、で何なんだと、理屈じゃねえんだと言わしてみたらいいわね。理屈じゃねえんだってことはもう典型的に無理だってことでしょ。無理を押し通せば道理が引っ込むんですよね。その典型でしょ、国葬なんていうのは。別に理屈じゃねえんだと、とにかく無理やり国葬をやれと、だから道理は引っ込みますよ。みんな怒り出しますよ。世界の要人だって気がしませんわな。大体その安倍国葬というよりも自民党の実態がカルトと一体だってことがバレちゃったんでしょ。カルト宗教団体と一体で、それ切り離せないっていうことがこの1ヶ月ぐらいのことで、1ヶ月2ヶ月のことでバレちゃったんでしょ。それは来ないですわね。それはね、カルトと一緒にされたらね困りますわな。じゃあその日本に行ってですね、なんか飯をおごってもらったと、それはお前カルトがですね壺売って作った金だと、壺売って作った金が自民党にね献金されて、それで飯をおごってもらったなんて、だったら偉いことなんでしょ。自分の国に帰ってって、ね、それはしませんわね、そんなことはね。まあだからそんな感じでですね、やっぱりまさに国葬なんかは無理が通れば道理が引っ込むってことだったんですよ。でこの無理を引っ込めるのは当然道理は戻ってくるわけで、女は理屈じゃねえんだ、女も国債やるなんて、理屈じゃねえならやめとけよね。理屈じゃねえもんやるなんてことは法治国家としてですね、さ政府はできないんじゃないですか。それからこの設営がそうですよね。一社しか応札しなかったと一社しか応札しなかったと、でそれ決まったと便宜図ってない、そんなことはないでしょうがな。みんなだってズブズブじゃないですか。あれ桜を見る会やってた業者じゃないですか。あれ昔からいる業者ですね、あれね。関係ないわけないじゃないですか、それ。でだからやっぱこう無理をしようとすると、その無理を聞いてくれるところでないと仕事受けられないわけですよね。無理を聞いてくれるところなきゃ仕事受けられないわけですよ。だからはっきり言ってんじゃないですか。だからその一社応札でそこに頼んだと、で問題ないと、無理やり言い張らないとならないと、そういうことになっちゃったわけでしょう。だからオリンピックはそうですわね。オリンピックなんかですね、無理に招致したことが最大の問題ですね、あれ。福島でですね放射能が漏れてるって言うんですね、福島の放射能関係ねえんだとか言ってですね、無理に招致したと、で金ばらまいたわけですよ。で金をばらまいて放射能をほっかむりしてやったと、大下通りは引っ込みますわな。無理してオリンピック招致するんだから、こうしたらもう今頃になってですね、検察が出てきて、その何やってたんだと、贈収賄じゃないかと。だからまだあれ入り口の入り口ですよね。そのオリンピックのスポンサーの話なんだから、やっぱり一番でかいのは国際的な贈収賄ですよね。フランスなんか捜査しているオリンピック招致の贈収賄でしょう。でだからこれオリンピックに限らず、あれもそうですよね。国際サッカーがね、だから国際的な贈収賄事件の入り口じゃないですか、これ。だ結局だからオリンピックとか国際サッカーなんていうのもですね、やっぱりそのまともなスポーツじゃないわけですよね。普通にやってるスポーツじゃなくて、その興行イベントでありまして、だそれをそのまともな風を装ってなんか金集めしてやってる、要するに無理をやってるわけですよ。無理やってるからこそ道理は引っ込んじゃったと。 でオリンピックのスポンサーもそうですよね。そもそもんなもんやってどうすんだと、本当にまあそのオリンピックスポンサーやりたいっていうならともかくですね、本当にっていう意味はなんかそのスポーツの意義に感じてね、極めて献身的に一切見返りを求めずに金を出したいっていうならそれは別でございますよね、記者という感じでね。でそうじゃないんでしょ、青木のなんか情報ね、ニュースの情報を見てても、月100万ずつ高橋に渡してんだからなんかその見返り求めるようにとトップが言ったっつうんでしょ。それちっとも美しくないよな、要するに完全な贈収賄じゃないですかそれ。だからそれまさに無理をすると道理は引っ込みますから、それで御用になっちゃったわけでしょ。でなんかスポンサー企業64社あるんですって、あれで。なんか日刊紙に載っておりましたけども、64社と政治家2人、これがその捜査の対象なんだと。要するに無理しないで、まあね、まあ、オリンピックで、まあ、儲かるか儲からないかって言ったら基本的に儲からないと、スポーツなんですから普通にね、スポーツでやってみて楽しむのは儲からないけど、まあそれでもよければ金出しておいてくださいよと。集まった範囲内でオリンピックやりますからって言ってから何にも問題ないわけでしょ。金が集まった範囲内でやりますって言ったら何にも問題ないのに、道理通りにできますが、それをですね、むちゃくちゃ無理をしてやるもんですから、むちゃくちゃな結果になって、ですから、その道理が引っ込んじゃった分だけですね、刑事事件になると。なんともバカな話ですよねこれね。だからもうこういう無理は通らないでしょうね。いわゆる商業五輪ってこれで終わりなんじゃないですか。商業五輪っていう言葉があること、コマーシャルオリンピックって言葉があること自体がオリンピックに無理があるって意味ですよねそれね。そもそもだってもともとオリンピックはもうアマチュアの祭典ですもんね。プロはプロでいろんな、まあそれぞれのイベントをやってるわけですから、それじゃないわけですね。そもそもアマチュアの祭典から始まってるわけで、しかも平和の祭典でしょこれね。なんか見せ物じゃないですよね。金集めでやる見せ物じゃないですよねこれね。だからもうそこからして当初の理念からいればかなり逸脱した、無理を重ねたもんで、だからそれを次々やってったら道理が引っ込んじゃって事件になっちゃったと。だからもうこれ本当64社スポンサーあって、しかも今度その先にオリンピック招致のね、いろんな贈収賄があれば、まあ商業五輪はこれにて全部終了ということになりますよね。世界的にも大きなインパクトがあるわけで、まあこれは世の中を正常化させるのも非常にいいんじゃないですか。それから統一教会の壺の話もそうですよね。その救いを求めるためにとにかくひたすらですね金を持ってこいと。いやーそういうことはないと思いますがね。とんでもない神じゃないですかそんなこと言ってる神はですね。だって神はあんなこと普通は言わなくて、取り次ぎが変なこと言うんだね。その取り次いでる宗教団体の方が変なこと言ってんだと思うんですね。それめちゃくちゃなこと言ってるわけですよね。だからそうやってむちゃくちゃ無理を言って金持ってこいっちゃ、それは道理が引っ込みますから、それは大事件になってきますよね。それ何言った何やってんだと、あの金集め何なんだという話になって、それは当然なんじゃないですか。でもまあ今だからその無理をね引っ込みさせようとしてるわけですね。自民党もだからとんでもない話だね。そういう壺売りでですね、壺で集めた金、それ自分の懐に入れてですね、献金だったりもらって使ってたわけですから。なんか日刊紙によると連合の吉野会長も関係がありそうなこと書いたんじゃないですかね。あの人だってあれ反共でしょ、あれ反共だから、まあそれは統一教会が格好のね、ポジション狙う場所ですよね。だからそれでもう結局金掴んじゃったと、統一教会から金をもらってるということはあり得る話なんじゃないですかそれ。そういうことは革新系だって結構統一教会汚染進んでるところは進んでますよね。反共系の革新団体ですよ。反共を売り物にしてるだ、共産党とは組めないって言ってるそういう革新団体、もうそういえばすぐ分かりますよね。そういうところっていうのはちょっと詳しく事情を聞いてみたらいいんじゃないですか。でもそんなのもですね、要するにそういうまあ統一教会の無理が引っ込めばですね、まあ普通に革新としてどうやるべきかって考えていけばいいんで、要するに変なとこから金もらっちまってるからですね、 で無理をしてるから道理が引っ込んじゃって確信だがなんだか分かんない、そんな変な断定になっちゃってるわけでしょう。だからそれ変な無理するのが最大の間違いではありますよね。まあ、経営なんかはしかし昔からのことでね、無理をすりゃですね、まあ典型的にはバブル経済みたいなもんでね、今の中国がそうですけども、無理に無理を重ねて不動産投資やりゃ最後大崩壊するなんてことは昔から明らかなことですね。まあ、アメリカなんかもまあそうですよね。でそれからバイデン政権もそうでしょう。選挙も嘘つくと、メディアも操作すると、というか嘘しかつかないと全部嘘だと。でそうやって無理に無理を重ねてですね、とにかくここで、先の見通しはゼロなんだけど、今日一日自分がお縄にならないで済むための方法を考えると、バイデンの息子の話をしたらもう全てが終わりなんだけども、今日一日それがねバレないための、ための策を講じるということを、まあ、ずっとやってるわけでしょ。あれそれは道理は引っ込みますわね。そんな無理は通用しなくて最後にですね、それは出てきますわね、まあ、最後でも途中でもね。でそれで終わりじゃないですか。それからあのウクライナもそうですよね。結局ロシア軍が圧倒的なんですよ。何やったってアメリカロシアに勝てないんです。これが最大のポイントですよ。だからよく今は分かりますよね、なんでそのアメリカ帰ってくるのと。東アジアだってその自民党をひっくり返しちゃってどうするのと。統一教会、まあ勝共連合ですね、勝共連合と自民党ひっくり返しちゃって一番困るのはアメリカなんじゃないのと、アメリカなんじゃないのと。まあ普通今までの感覚だと思うかもしれませんけども、帰るんだってことを考えたらこれがすごく当然ですよね。だから裏に隠れて日本国憲法を容認しないで日本を再軍備させようということで裏ジャパン政府を作って戦後やってきたのがアメリカの戦争であり、それをやってるのが自民党でしょう。自民党は最初からだから憲法改正で再軍備ね目指してるんじゃないですか。それがやっぱ無理なんですね。そもそも表の憲法でちゃんと日本国憲法に、戦争放棄ってあるわけですから、戦争放棄ってことは外交によって問題を解決しろってことでしょ。外交や経済によって文化によって問題を解決しろってことですよね。それはやっぱり重要なことですよ、もうそれしかないこと世界見てたって明らかでしょう。特にアメリカ側そうだね、西側はそうですよ。まあ、ロシアに戦ったって勝てる武器ないんだから、そんなもん、イージス艦でヘッタグレもないんですよ。もう勝てないものは勝てないんですから、それはもう戦争なんかやったら負けですから、戦争やんない方法を考えて当然じゃないですか。それが一番無理のない方法でしょう。で道理が戻ってきますよ、うん、怖いと思うから思ってるからこそですね、よく話しなきゃダメですね、いかつい顔お兄さんほどですね、よく話をしないとですねダメじゃないですか。それがまあ普通の外交ってもんでありますね、まあだから道理は戻ってくるんだと思いますね。まあだからこうやって令和ってですね、平成の時代の無理が全部剥がれてたって感じなのかな。まあやっぱ平成ってのは変な時代でしたよね。今から考えてもね、非常に鬱陶しい時代で無理に無理を重ねてって、まともな人たちの、まあ、まともに生きられる空間がどんどんなんか狭まっていったら、そんな時代だったんじゃないですかね。そんな感じがするんですよね。だからまあそれが終わりになってるとは大変結構なことで、それは無理がどんどん引っ込んでいきますから、平成の鬱陶しさが消えていくと。でもその道理が通るようになるってことは、世の中の道理を知ってなきゃいけないってことだね。自分がその無理な不自然さで生きてると、その不自然さがなくなったのに生きられないってことになっちゃうから、まあ、生活でも仕事でももう一回見直してみないといけないと、無理を排除して道理が通った時に確かに自分の生活や自分の仕事は維持できるんだってことを確かめていかないと、これは非常に危ないことになるわけでありますよ。だからそれがインチキと正しいこと、無理とそれから自然なことの区別がつかないでいると、これは全然わかんないわけね。無理なことが、あるいはインチキなことが当たり前と思っていると、これはどえらい誤解で、最後にまあひっくり返っちゃうわけですね。まあ、そんなことが起きますんで、今まさにその転換期でありますね。だからなんかこうみんなでね、赤信号を当たれば怖くないって話昔ありましたけども、やっぱりそれったら無理がこうね押し通されますから、最後はいろんな矛盾が出てくるわけで、まあ、その最後の矛盾のところで、まあ消えるものは消え、残るものは残りますから、その仕分けのところを上手にこう渡っていって未来を作るということが何事も大切じゃないかなと思いますね。まあそう考えると、今の日本政府なんか無理に無理を重ねたもんだね。アメリカだったら連邦政府もそうだしね、多くの大企業は無理の上に今成り立ってるんじゃないですか。 無理な政府とその、ね、無理な国際環境の上に、成り立っているものって今すごく多いですよね。まあ、宗教団体もそういうところあると思いますけども、やはりそれはここで消えていくんでしょうね。無理は引っ込んで道理が通ると、だから無理を引っ込めて道理が通ったところで成り立つもの、成立するものだけがここから先は生きていくということで、実に自然な世の中になるんじゃないでしょうかね。今見てるとそんな感じがします。まあ、皆さんもね、ここは元気にやっていただきたいと思います。というところで、今日の藤原直江の日本と世界に一言、無理が引っ込めば道理が通るということをお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。